ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんです。藤原さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて藤原さん、今回は、
はい、
北前船の寄港地、下津井港ということでお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、以前に玉島港のお話を教えていただきましたよね。
はい、
となると下津井も北前船の寄港地だったということですね。
うん、そうですね、はい、倉敷市ではね、下津井と玉島が北前船の寄港地ということになってまして、はい、うん、で玉島はですね、以前のお話で、玉島ずっと干拓をされてきて、はい、で積み出し港として人工的に作られた港だったというお話をしたと思うんですけど、はい、下津井の場合はですね、もうずっともう小島半島の一番南のところですから、風待ち潮待ちの港として、もう古代から小島の南端に開かれていた港だったということなんですね。はい、でその下津井港の話で言うとですね、中世になりますけど、太平記の時代、足利尊氏が、朝廷方と戦って一旦負けて九州に逃げるんだけど、はい、またこう軍勢を引き連れて引き返してくるんです。で弟の忠義という人は山陽道だから、今の真備とか清根山手のあたりを陸路を通ってくるんだけど、はい、足利尊氏は船で瀬戸内海を来るんですよ。
はい、
で下津井港にね泊まったという話がありまして、なんかその時に、お風呂に入ってこう空を見たら満月のお月様があったんだそうです。はい、でそこにこう2筋の雲がかかってて、足利家の家紋って二両引きって言って丸にこう2本線が入ってるような家紋なんですよ。はい、だからちょうどお月様に2本こう雲がかかってるのを見て、もうこの戦は勝てると思ったという話もあったりするので、だから足利尊氏の時代には有名な港だったんでしょうね、すでにね。とはいえですね、はい、この港の重要性が高まったのは、ずっとお話をしてますけど、干拓によってですね、吉備の穴海というのがなくなって、本土と小島が陸続きになります。でそれまではその小島の北側を船が通ってたんですけど、北が当然通れなくなりますから、瀬戸内海航路は小島の南を通るようになります。
はい、
そうすると必ず下津井沖を通るしかなくなりますので、非常にこう港の重要性が高まったということなんですよね。
でこの干拓によって小島が島ではなくなって、船の通り道が変わったということになるんですね。
そうですね、最初から南通ってれば良さそうなもんなんですけど、やっぱりね、その吉備の穴網やっぱ小島にこう守られてますからね、北側を通る方が航路として安全だったんだと思うんです。それが干拓によって、江戸時代になって非常に重要性が高まって港が栄えていったと。
はい、港としての重要性っていうのはどういうことなんですか？
そうですね、一つにはですね、玉島と下津井が違うのはですね、玉島は備中の国なんですけど、もともと水の屋市って高橋のお殿様が作った港だったんですが、後に天領と松山藩領に分かれたりするんですね。はい、で備前、下津井は備前の国で、ここは岡山藩の領地になるんですよ。
はい、
で最初に下津井港を整備したのは宇喜多秀家だというふうに言われるんですが、ちょうどですね、その下津井っていうのは小島の南端ですから、備山瀬戸ですね、香川と岡山の一番狭い部分になります。だから敵がね、船でここを瀬戸内海を通るとすれば、一番狭いので監視しやすいということで、軍事的に非常に重要な場所ということになるんですね。で最初は山の上に下津井城というお城が作られて、最初下津井の港は城下町だったわけなんです。
下津井城っていうのは聞いたことがあるんですけれども、倉敷市でお城って他にありますかね？
お城自体はね、あるんですけど、ああいう風な、いわゆる金星城郭って、石垣を持った本格的なお城っていうのは下津井城しかないですね。でせっかくその立派なお城が倉敷市内にもあったんですけど、江戸時代の初めに一国一城令ということで、一つの国、一つの藩にお城は一つにしなさいよということを命令が出まして、廃城になってしまってます。だから建物は全くなくて、石垣だけが今残っていると、いうことなんですけど、その他にもですね、それ今江戸時代の最初の話ですが、江戸時代の終わり、幕末になりますと、外国の船が日本に来るようになると、 で、まあ、あの国を守らないといけないということで、まあ、お台場というのもですね、はい、実は下津井に作られていて、うん、なんとですね、あの小さいのも含めると全部で6カ所もあるんです。
6カ所、うん、ということは軍事的にも重要な場所だったということなんですよ ね、
そうですね、
きっとね、
はい、
そこが北前船の寄港地だったということですね。
そうですね、はい、まあ、そういう重要な場所で、まあ、岡山藩の番所、まあ、あの役所ですね、出先の役所も置かれていて、だから岡山藩の玄関口として、まあ、物資の売買が行われたということなんですけど、では高槻さん、はい、クイズですけど、はい、じゃあ港で売り買いされたものってどんなものだったでしょうと。
それは綿じゃない
ですよね、ね、
綿ですよね、うん、その話をしてきましたし、
う
ん、
そうそう、
で売り買い買っていたのは、うん、前何回目かでお話しいただいた、うん、ニシンカスとか、うん、肥料、
うんうん、そうですよね、もうそれも何回も何回も言ってますよね、うん、ね、正解と言いたいところなんですけど
違うんだ、
うん、そう、うん、いやなんか本当ね不思議なというかね、はい、玉島は本当圧倒的に綿の港なんですけど、下津以降を見るとですね、一番この売ってるのは綿が一番多いわけじゃないんですよ、うん、なんか菜種とかも多かったり、結構生活用品だったりとかね、はい、なんかちょっと違うんですね。ただ買ってるのはニシンカスっていう肥料が、うん、まあ圧倒的に多いので、だからその綿の積み出し港だった玉島とはまあ少し性格が違うのかなという気はします。
同じ北前船の寄港地といってもいろいろ違いがあるわけなんですね。小島では玉島ほどは綿を栽培していなかったということになるんですか、これは。
そうですね、小島、いわゆる今の小島は、まあ、平地が少ないですよね。もう最初からその綿の生産っていうのは干拓地で有利だったっていうことで、まあ、ずっと説明をしてきたかと思うんですけど、はい、まあ、小島は当然綿の産地ではあるんですが、うん、それも広い範囲の小島で、だから今の玉野とかも含めたり、小島ってね、はい、灘崎とか工場とか、はい、まあ、
ずっと昔は入ってましたね、
あの辺も全部小島郡なんですよ、
はい、
だから主に綿を作ってるのは灘崎から工場のあたりで、でまあおそらく北前船が一番着きやすいのは当然その小島の一番南端にある下津井港だと思うので、はい、まあ、そこにまあ北前船が入ってきて、まあ、問屋にまあ肥料を下ろしますと、でそれをおそらく小さい船とかに積み替えて、はい、まあ、小島をこうぐるっと回って、まあ、工場とか灘崎のあたりにまあ肥料として下ろしてたのかなっていう、それのまあ一括して買い付けるのが下津井港だったということなのかなと思うんですよね。
なるほどね。下津井にも玉島のように問屋があったということですか。
そうですね、下津井には24軒の問屋があったって、まあ、一般的に言われるんですが、まあ、時代によってまあ20軒ぐらいか26軒とか書いてあるのもあるので、
はい、
まあ、20数軒の問屋がまあずっとあってですね、で北前船って1年にこれも前言ったかもしれないですけど、春と秋と、まあ、大阪を起点にして、まあ、正月に大阪を出発しますので、まあ、春ぐらいに行ったりかよります。で、まあ、ずっとこう回って夏ぐらいに北海道へ行って、はい、またそこに新幹線で戻ってきて、秋ぐらいにまた下津井港へ来るということで、ずっとそうやって行ってるので結構先端で来るんですよね。ポロポロ来るんじゃないんですよ、
はい、
だからその時っていうのはもう一斉に何十隻っていう北前船が来て、当然一隻に10人から15人乗ってますから、何百人っていう海の男が港へこう、来ると、まあ、物資も大量に来るので、はい、まあ、その時はまあ港は沸き立つようににぎわったというふうに言われています。まあ、記録に残っているので一番多いのは、まあ、明治時代に生まれたおばあちゃんが子供の頃におそらく見た光景だと思うんですけど、1年に最大で83隻の北前船が来たと、もう端から端まで北前船で港が埋まったっていう、ことなので、まあね、本当はすごかったでしょうねという、
まあ、そういったお話を聞くと、下津井も北前船で本当に栄えた港だったということがよくわかりました。今日は北前船の寄港地下津井港ということでお話をいただきました。藤原さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。